キャッチザドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、この番組はですね、うん、彩り豊かな人生を歩んでる方々をゲストにね、はい、お迎えして、その彩り豊かな人生を歩むコツをね、はい、お伝えさせていただく番組と、はい、いうことになってるんですけれども、はい、本日もですね、素敵なスペシャルゲストをね、お呼びさせていただきました。
はい、ご紹介いたします。株式会社ファッショニスタ代表取締役、佐藤正臣さんです。
イエーイ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。あのですね、もういろいろね、その本編でいろいろね、お伺いしていきたいところなんですけれども、うん、はい、もともとモデルさん、
はい、
なんですよね。
かっこいいんですよね。お見せできないのが辛い。
そうですね、これラジオがゆえに、はい、お見せできないというのはね、辛いんですけれども、はい、そしてウォーキングメソッド、ファッショニスタウォーキングと、はい、いうメソッドを通じて、彩り豊かな人生を歩んで、それをお伝えをね、してらっしゃるという方でございます。
はい、
はい、ウォーキングのね、それを
こう、そうですね、
なんでしょうね、美しく歩くっていうね、はい、そこを体現してらっしゃる。
ありがとうございます。
はい、僕ね、とある勉強会でね、はい、お知り合いさせていただいたんですけれども、うんうん、まずね、姿勢からして違う、もう
そうですね、もう今すでに綺麗です。
そうなんですよ、オーラが違う、
はい、
あ、もう一目見てキュンみたいな。
わかります、
はい、
キュンです。そう、今ハート作ってます。
そうそうそうそうそう、
そう、
ね、このキュンなね、はい、お話をいろいろね、伺っていければと思います。
はい、今日どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではまずは1曲お送りいたします。アジアンカンフージェネレーションで荒野を歩け。それでは改めまして、ゲストをご紹介いたします。株式会社ファッショニスタ代表取締役、佐藤正臣さんです。
イエーイ、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、佐藤さん、簡単にですね、はい、自己紹介のほどお願いいたします。
はい、株式会社ファッショニスタの佐藤正臣と申します。本当これまで22年間ウォーキングに携わってきて、今はモデルを卒業して、
はい、
30歳の時にモデルを卒業しまして、
はい、
8年前から会社立ち上げて、
うん、
ウォーキングの良さだったりとか重要性、必要性を伝えるという活動を今しております。
すごいですよね、22年間ですよ。
22年ウォーキング、
はい、
一筋
ですよね。
すごい、
もうね、本当お見せできないのがね、残念なぐらい、本当にかっこいいんですよ。
かっこいい
んです。めちゃくちゃかっこよくて、姿勢も良くて、はい、オーラがバンって出てるようなね、
はい、そうなんですよ、
感じなんですけど、このね、モデルをされてたっていうところからね、本当に納得だなっていうふうに思うんですけど、うん、このモデルをされてたところから、こうなんでこの今のこのウォーキングを教えるっていうお仕事に携わろうと思われたんですか？
そうですね、まあ、やっぱモデルっていうとね、自分の仕事のために習うっていく、
うん、
まあ、スキームなんですけども、
うん、
なんかやっていくうちに、うん、私自身もそうなんですけど、私人と話すのとか嫌いだったんですよ。
一
人行動が多くて。
そうなんだ。
一人でどっか行ってみたりとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういうのが多かったんですけど、
うん、
なんか自分が変わった歩き方とか姿勢が変わったことで、周りの人が話しかけてくれたりとか、なんか周りの環境が変わったのが自分の立ち振る舞いが変わった、
はい、
その瞬間があって、
なるほど、
それでまあモデルだけじゃなくて一般の人にも必要なスキームなんじゃないかなってモデルやりながら思ってたんですよね。でそこから今度教えることをし始めて、
うん、
まあ、教えた後輩たちがどんどん自信持ってったりとか、
うん、
ね、仕事取れるようになったりとかしていく中で、あ、じゃあ今度一般の人にじゃあ伝えるためにっていうところで、
うんうん、
モデルから一般の方に向けてのウォーキングっていうつながりですね。
しかもね、はい、そのこの 前ちょっとお話を伺ったんですけど、うん、そのカリキュラムをね、はい、すごくこのまとめ上げたっていうね。
そうですね、
はい、当時はなんかチームでねやってらっしゃったみたいなんですけど、はい、うん、それをこう一つのね 型にこうまとめ上げたっていうところが ね、
そうです
ね、またすごいなって、うん、いつも尊敬してるんですけれども、なんかこの歩くっていうことにすごくこう特化されていて、うん、なんかねこのいろいろこの歩き方レッスンとか、うん、まあ巷でいろいろあるじゃないですか、はい、その他者との違いというかこう大事にされてることって何かあったりしますか？
そうですね、あの自分がつもりをなくすっていうのがまず一番ベースにあるんですよ。
つもりをなくす、
でも背筋をピンとしてって言った時に、はい、ピンの仕方ってそれぞれ違うじゃないですか。
あ、確かに、
確かに、
すごい丸まってる人がちょっとあの、うん、体を起こしたけど自分の中ではピンとしてる。
確かに、
さじ加減全然違いますね。
そうですね、う
ん、で腕を振ってるつもりとか、
はい、
で歩幅広げてるつもりとか、でそのねつもりをなくすための、
うん、
まあ、カリキュラムとして壁を使って全員が同じように姿勢を、はい、切り出すを作れるとか、
なるほど、
腕を振るためにどこの筋肉をどう動かして、はい、腕を振ったら歩幅が広がるとか、
うん、
まあ、そういうのも全部落とし込んでいったんですよね。
なるほど、うん、
そのつもりをなくすがまずベースですね。
なるほど、うん、確かにね、ピンと張ったつもりで、
そうそうそう、
なんかこう全然首の角度ちげえよとかね、
そう、肩が上がっちゃってるよそれみたいな、
ね、自分から見たら完璧だろうと思ってたらね周りから見たらなんでそれみたいな、
うん、
ありますよね。
あります、あります、
ね、
そこですね、うん、だいたい背筋伸ばして歩幅広げてって言っても、うん、歩幅の広げ方が分かんなければ、
は
い、
確かに、
あとどこをどう動かせば広がるとか、うん、やっぱりそういうところがやっぱ他の、まあ、ウォーキングインストラクターと違うところだと自負します。
なるほどね、
体の機能をどう使うとか、うん、そうですね、そういうところまでしっかりこうメソッドに組まれていらっしゃるんですね。
うん、なんかもう歩くだけで健康になれそうですよね。
そうそうそう、
なんかこの歩き方を間違えるとなんかこう結構逆に不健康になるというか、
うん、
歪みがひどくなっちゃったりとか、
うん、そうですね、
なんかねあのそういう傾向があるというかね、よく本で歩きましょうみたいな本いろいろあるじゃないですか、
うん
うんうん、でもあれ歩き方ミスると余計なんかいろいろ悪くなるんじゃないかなみたいな。
そうなんですよ、ね、疲れが溜まっていったりもそうし、やっぱり普段だらだら歩いてるところ時の使ってる筋肉っていうのはあんまり必要ない筋肉だったりもするんで、うん、なんでやっぱりうちのレッスン習いに来る人とも1日2万歩歩いてますとか、
うん、
でも痩せないんですとか、
あ、あるあるある、ありますよね、
うんうんうん、なんでその2万歩を歩くよりも、うん、じゃあ今日習ったことを、
うん、
あの普段生活さんが入れて5000歩にしてくださいって言って、だいたい半年で10キロぐらい痩せる人もいるとか、
すごい、え、10分の1にして2万歩2000歩にして、そうそうそう、なのに10キロ痩せるみたいな、
だいたい半年ぐらいで痩せる方とか多いですね。
しかも、ね、特に特別な運動じゃなくて、うん、普段の歩く時のそれだけですよね。
意識してもらう、家から駅までとか、はい、駅から会社までとか、
は
い、でまあ、そういうところだけ意識まずしてもらって、うん、体をこう元に戻すっていうか、
元に戻す、なるほど、
本来あるべき形にしていく、
はい、
あ、なるほどなるほど、うん、なんかそこにこう整えていくみたいな感じなんですね。
そうそうそう、
なるほどなるほど、それでこう歩いていくとなんかどんどんどんどん痩せていくみたいな。
そう、なんでまあ本当は普段使わない筋肉を使っていくとエネルギーの消費量上がっていくんで、
うん、
例えばあの小指に重心乗ってる人とか、そうすると外側の筋肉だったりとか、ね、膝が曲がってれば前の筋肉使う、でもここでウォーキングで使う筋肉じゃないんですよ。
そうかそうか、
内側とか後ろの筋肉使うんで、
はい、
そうすることで使ってない筋肉を使うエネルギー量を発生して痩せやすくなるとか、やっぱ足も細長、膝下が細く長く見えるとか。
なるほど、じゃあ正しく歩いてると勝手に痩せるみたいな、
そうそうそうそう、
でしかも美しくなるみたいな、
はい、
そうです。なるほどね、
素晴らしいですね。
素晴らしいですよね、うん、それってやっぱあれなんですか、そのモデルさんだからこう開発できたというか、なんかそういうのってあるんですか？
あ、どうですかね、やっぱモデルさんでも、ね、綺麗に歩けない人もやっぱいますし、ただ頭の作りはそうだったのかなっていう気はしますね。
すごい、なんか、ね、本当に天才なんですよ、うん、話伺えば伺うほどね、
はい、
もうそうやってなんだろう、さっきの話もすごいハッとしましたよね、こうピンとしてるっていうのが誰にとっても同じピンじゃないみたいな、
うん、いや本当そう思います、
ね、そこをこう平準化してカリキュラム化ができるっていう才能すごくね、うん、お持ちだななんていうふうに思うんですけども、はい、そうですね、なんかこのうちのねその、まあ、家族とかも結構この 歩くっていうことに対して、うん、まあやっぱりねしっかり歩いていこうよみたいなね習慣を持ってたりはするんですけれども、うん、おっしゃるようにやっぱりこうなかなか歩いてるけれども良くなってるというよりかはなんかこう積もりになってるみたいなね、うん、あの方がすごく多いと思うんですけど、うん、まあそういう方ってねそのぜひウォーキングレッスンとかね行かれるといいかなというふうに思うんですけれども、はい、なんかこうラジオでもし伝えられるなんか一つこれ意識したらいいよとか、
そうですね、ぜひ
もしあったら、
そうですね、まず目線とかは、うん、自分の目線の高さで歩くのが一番いいんです。
自分の目線の高さ、
まっすぐした状態の目線のまっすぐ要は見る、
はい、
本当に 20m 先とか見てって言う人いるじゃないですか、
うんあーはい、
20m 先って頭傾いてるんですよ、
うんうんうん、あ確かにね、
そうかちょっと下向いちゃう、
下向いてるんで、傾いてるんで、はい、これが疲れてくるとどんどん丸まっていくんです。
あ
負けちゃうんですね重力に。
なるほど、
うん、まず目線をまっすぐ見るってことと、うん、あとお腹をへこませながら鼻から息を吸うと体がぐーっと上に引き上がります。
上がる、
ね、確かに
その引き上がった状態をキープして、うん、鼻呼吸をゆっくり続けていくと姿勢は維持できる状態、
はい、鼻呼吸を続けるんですね。
口から吐くとカッて筋肉が一気に抜けるんで体丸まりやすいんですよ。
確かに確かに、
あ鼻から吸って、うんうん、引き上がった状態をキープしたまま、うん、鼻呼吸を
ゆっくり
ゆっくりしていくと体はキープされたまま、
なるほど、
この時は体幹使っていくんですよ。お腹の筋肉使っていくんで、
その時は お腹をへこませたまま、
そうそうそ
う、
そして胸が広がりますね。
そうか胸が開く、
あなるほどなるほど、でまっすぐ見る、
ぐ
じゃもう歩きスマホとかマジ論外みたいな、
そうそう、
いや本当ですよね
感じになりますよね。
そうですね、座ってる時もやっぱりこう姿勢は自分の高さ、
この方が、
はい、
あの腰とか首肩に負担かかんないです。丸まってると今腰椎圧迫して内臓も圧迫してる状態なんで、うん、疲れてくるんですよ。
なるほどね、じゃあ普段からその歩く姿勢で勝手に疲れがたまるのか、うん、それともむしろこの健康になっていくのかっていうのは変わっていくわけなんですよね。このなんか僕その佐藤さんの話を伺った時に毎日できることで、うん、こうプラスの積み重ねになるのか、うん、マイナスの積み重ねになるのかっていうこの分け目を担ってるこの歩くということに対して真摯に取り組まれてるってことにすごく感動したんですよね。だからそれでね今この全国をねこう飛び回ってらっしゃるみたいなところもあると思うんですけど、はい、普段どういった形でお仕事されてるんですか。
そうですね、これまで本当に4歳から85歳ぐらいまで指導してきてるんですけど、
はい、
すごい
延べで4万人以上ですか。
ね、すごい
指導
してる、まあ、私の師匠は10万人以上指導してるんです
けど、すごいな
まあその中で、うんまあ、本当にお子様であったら成長促進っていうところで、
うん、
やっぱり今、ね、体猫背の子供増えてるっていうのも
必
要もあって、
はい、
あとは本当に学生専門学生とか大学生であれば、
うん、
就活用のキャリアアップとして受けに来てくれたりとか、
う
ん、あと本当に社員研修であれば、
うん、
やっぱ外見が特に気になってる、
うん、
営業職が強いところとか、
あ特にですね、なるほど確かに
姿勢が良くて、いわゆる洋服が綺麗に見える、
うん、
そうすると清潔感な自信が見えたりとか、うん、っていう、 こう外見の面の、
はい、
確かに
高齢者は、ね、健康増進ってところで、
あまあそうですね確かに確かに、うん、あ営業職とか一番見られますもんね。
そうですね、
新入社員もね見られるし、
はい、
就活もねめちゃ大事ですよね。
大事だと思います。
印象を握るじゃないですか、
うん、そうです、しかもみんな同じ格好ですもんね。
そうそうそうそう、やっぱり姿勢で目立つみたいなところもあるし、う
ん、ありますね。
あとねこの前赤ちゃんでしたっけ、その子供の頃からこの気をつけるというかね、
う
ん、ことが、うん、親が気をつけることでしたっけ、
う
ん、ね、あるみたいなことを伺ったんですよね。
赤ちゃんの時から、
あの、まあ、この前も話したんですけど、結構あの SNS で立てない子供を手のひらに乗せてこうやってバランス取らせてる、
あ見たことあります、うん、あれすごいなって思ってました。
でもあれって無理やり立たせてるんで、
はい、
関節がいやまだできてない状態で無理やり立たせてるので、
うんうんうん、
負担がかかってるんですよ、うんうんうん、骨盤と膝とかに、
はい、
O脚になりやすくなるんですよ。
は O脚、
それをねちっちゃい頃から良かれと思って作っちゃうみたいなね、
将来大脚になっちゃうん
ですね。そうそうそうそう、実はこの子大脚にしてたみたいなね
いや女の子つらい、
ね、そうそうそうそうですよってなるんで、やっぱりこの知ってるってすごい大事だな。
全然違いますね、
うん、もうだからそういうね、あのぜひこのたくさんの方にね知っていただければ嬉しいなっていうふうに思ってまして、はいね、あの今後のねこのやっていきたいこととか、あのまあ本当に今ご活躍だと思うんですけれども、うん、この展望みたいなものってあったりするんですか。
そうそう今のウォーキングの検定事業も一応やってるんですけど、うん、その検定もその地域の人に特化したインストラクターの育成っていうところもまず目指してまして、うん、いや私がずっとその地方を巡るよりもその地方に根付いた人たちが周りの人を地域の人たちを巻き込んでウォーキングサロンを開いたそこでコミュニティができて、うん、でまたその次イベントができたりとか、うん、っていうようなまず形と、うんうん、あとはあの今知的障害者も教えてるんですけど、うん、その知的障害者の子たちの、まあ、社会に出れるように、うんまあ、ウォーキングを通して、まあ、身だしなみもそうですけど、まあ、できるように、まあはい、今 3,4 年ぐらい知的障害者教えてるんですよね、うんうん、
すごいですよね 13,4 年も知的障害の者の方も ね教えてらっしゃるっていう ね、
まあ、その福祉のあり方を、まあ、変えたいなっていうのも一つあって、
は
い、
なるほど、
やってあげるっていう障害者にじゃなくて、はいうん、障害者の子たちが健常者の一歩上を行けるような、うんうん、存在にできたらなってまた一般就労できて、うんうんうん、そこでまあシェアハウスとか作ってレストラン併設のシェアハウス作って、はい、なんか食事と、うんうん、仕事と、うん、住むっていうところ、はいうん、なんかそういう施設があればいいなとか思って。
本当そのビジョン聞いた時に鳥肌が立って、
いや素敵です本当に、ね、
本当にやっぱりその給料時代とかね、はい、いろいろあるじゃないですか、うん、その中でやっぱりこのちゃんと働けるというかね、うん、お給料を渡しできる施設を作ろうとされてるっていうね、うん、あの本当にそういう方々を教えられて13、4年やられてるわけなんですけども、はい、今度あれなんですよね、そのイベントがあるんですよね。
はい、そうです。
はい、あのそのちょっと宣伝というか、あの解説していただいてもいいですか。
はい、4月23日の日曜日にお台場の方でスマイルチャレンジウォークっていうアウトドアウォーキングイベントを開催します。私の師匠が一般社団法人スマイルウォーキングクラブっていう代表理事やってるんですけども、うんまあ、弊社では共催っていうところで、まあ、一緒に、まあ、去年1回目東京で、で札幌で1回やって、はい、で今年2回目、東京2回目のイベントになります。うんまあ、ここで知的障害者と一緒にコミュニケーション取ってもらったりとか、うん、でうちの生徒の札幌からも神戸からも来るんですけど、
はい
まあ、の運営の手伝いをしてもらったりとか、うん、あと一緒にグループごとに知的障害者の子たちと一緒に行ってもらって、はいなんかね、コミュニケーション取ってもらうだけでも障害者との、このイメージの払拭になったりとか、お互いが近づけるって相互理解できる、うん、機会になればなと思って、うん、マノーマライゼーション社会の実現に向けたイベントとなってます。
はい
いやもう本当にだからね、はい、この歩くを通じてこう人をつなげていくっていうビジョンにすごく感動して、はい、なんかこう言語の壁を越えるじゃないですか、この歩くっていう ね、うん、みんな歩くし、うん、なんだろう言葉がいらないっていうか、うんね、レッツウォーキングでも歩こうでもとりあえずなんかこうねグーマークをして、
ね、
イエイみたいな感じにしとけば一緒にこうね歩けるっていう ねこの一緒に歩けるってつまり共有ができるってことなん で、はい、一気に仲が深まるみたいなね、うん、それをこうやられててこうまさしくノンバーバルにして、はい、みんな混ざってっていうイベントをやられてるっていうことなので、はいはい、もし4月23日ね、はい、お時間ある方はですね、はい朝9時受付開始ですよね、
はい
はいお台場の方で、やられてるとのことなので、はいこれスマイルチャレンジウォークとかで検索したら出てきます。
そうですね、出てきます。
はい、スマイルチャレンジウォークとかでねぜひ検索していただいてですね、
はい
そして、佐藤さんのお会社の方なんですけれども株式会社ファッショニスタですかね、はいカタカナで検索しても出てきます、ファッショニスタ、あるいはですね、佐藤さんの、お名前がですね佐藤正臣とまたかっこいい名前なんですけれども、はい雅に、はい大臣の陣と、
はい
はいそういう感じになっておりますのでそちらで、検索していただくとホームページの方出てきてですねイベントの情報とか、レッスンの、情報が出てくると思いますのでぜひね検索してみていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、本日ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
はい、それではここで1曲お送りいたします。坂本九で上を向いて歩こう。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストアミカエルリリースの提供でお送りしました。ということで本日は、
はい、
ゲストに株式会社ファッショニスタ代表取締役佐藤正臣さんをお迎えしてお話を伺いました。
ありがとうございました。めちゃくちゃいい話ばかりで ねしかも今日からすぐ使えるウォーキングのね知識まで教えていただいて本当に素晴らしい。あのこれ実はね本当に聞こうと思ってて、はい、あの今ちょっと伺えればなと思ってるんですけど、うんうんはい、佐藤さんにとって歩くとは
そうなんですよね。それ考えたこともなかったんですけど、なんか当たり前じゃ当たり前なんですよ、うん、でもその人の人生を変える一つのツールでもあるなっていうのは思います。
確かに、なんかこのねおっしゃってたことですごい感動したのが、うん、この歩き方を変えることによってそのね服装が変わるみたいなね、
あ、そうですね、はい、
ありましたよね。
姿勢が変われば姿勢が変われば歩き方が変わる、うん、歩き方変われば洋服が変わる、洋服が変われば心が変わる、心が変われば人生が変わるというのを最近言うようにしてます。
いやもうそれめちゃくちゃ感動して、はい、あそっかって日々できる小さな積み重ねで、うん、こんなに人生の彩りって出るんだなっていうのがすごく分かって、でもそれっておっしゃったようにこの意識するかしないかっていう、うん、ただその一点だけだったりとか、まあ、もちろんいろんなレッスンが、うん、あるとは思うんですけれども、まずこの意識をすること、
そうですね、
同じ歩くってしてても2万歩歩く人と2000歩の人で、うん、だけど2000歩の人の方が全然なんでしょうね、効率よく使えたりとか、うん、なんでしょう、本当に自信を持って歩けたりとかってするっていうことは数だけじゃないんだなっていうか、
そうです、
本当にこの質って大事、うん、で何を意識して生きていくかっていうことがとっても大事だなっていうことを学ばせていただいて、今日からね、
はい、
意識しましょうね、
はい、
まっすぐ、
まっすぐ目線をまっすぐ
まっすぐ見てね、はいはい、そして鼻呼吸でね、
鼻呼吸でお腹引っ込めて、
はい、なのでこれでこう、
はい、やってね、こう新年度なんで、
そう
気持ちも新たに、
はい、そうですね、新年度なんでね、はい、気持ち新たにね、ぜひやっていきましょうっていうのと、
はい、
聞いていただいている方々一緒にやっていきましょう、
はい、
はい、なんて思っております。はい、
いや本日は本当に素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。川崎 FM のホームページにありますリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフと書きの上お送りください。次回の放送は5月2日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。